お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
気候変動によって北半球の広域が記録的な猛暑や激しい森林火災に見舞われる中、気象予報士たちはこれはオーストラリアの今後の姿を映し出していると警告します。また今年はおよそ10年ぶりに非常に強いエルニーニョ現象が発生していて、これが他の気象パターンと合わさることでアジア太平洋地域では蒸し暑い春と夏となる見通しです。フランスとスペインではこの過去数ヶ月で広範囲の土地が焼失し、数十万世帯が避難を余儀なくされました。マドリードを訪れている観光客、異例の暑さに驚いています。例年この時期はどんな天気なのか調べてみたのですが、確かに予想以上に暖かいですね。私たちはアメリカの暖かい地域から来たので、ここに来ればその気候からも逃れられると思ったのですが、そうはいきませんでした。ワシントン州スポケーンやカナダの一部などでは猛暑が続いていて、火災も発生しています。オーストラリア気象局の気候学者ジーウェン氏は、まもなくオーストラリアの広域も猛暑に見舞われる可能性が高く、特に南東部や南西部の地域では記録的な暖かさの春となる可能性が高いと話します。西オーストラリア州の西部からクイーンズランド州南部、そして南オーストラリア州の一部にかけての一帯では、春の気温がこれまでの記録の上位 20% に入る可能性が強く示されています。ヨーロッパや北米では過去数ヶ月間、気候変動の影響が顕著に現れ、記録的な高温とそれに伴う火災のリスクが向上していました。一方、オーストラリアで予想される春と夏の暑さは、欧米地域とは別の要因に起因します。エルニーニョ現象は、太平洋の海面水温によって観測される現象です。アジア太平洋地域には強い影響を与えますが、ヨーロッパや北米への影響ははるかに小さくなります。今年はこれまでより強いエルニーニョが発生していて、先週、その指標は10年ぶりに2度を超え、気温の上昇と降雨量の減少が観測されています。モナシュ大学の非常勤教授で、クライメートカウンシルの研究員でもあるアンドリュー・ワトキンス博士は、オーストラリアは今年、気候変動に加えて、通常より暖かい気候をもたらす2つの気象システムが重なることで、三重の脅威に直面すると指摘します。さらに続けて、インド洋ダイポールモード現象がプラスの域に入っているとし、これはインド洋の海面水温の差に持続的な変化が生じることを意味していると説明します。これは実質的にインド洋におけるエルニーニョ現象です。残念ながらこのパターンは夏まで続き、その後アジアではモンスーンが到来してこれを覆します。気候変動、エルニーニョ現象、そしてインド洋のプラスのダイポールモード現象という3つの要素が重なることで、オーストラリア南東部を特に春の間、より暑く、より乾燥した状態へと追いやることになります。非常に強いエルニーニョ現象が必ずしも記録的な猛暑につながるわけではありませんが、過去にエルニーニョが発生した年には、国内の全域で熱波の規模や期間が長期化する傾向が見られてきました。さらにフラッシュ干ばつと呼ばれる現象を引き起こすこともあります。これは短期間の極端な高温により水分が奪われ火災リスクが高まる現象です。ワトキンス博士です。この現象は火災や水資源の確保といった面で壊滅的な影響を及ぼします。春から夏にかけてのフラッシュ干ばつのリスクについて、実は論文を見つけるのは難しいのですが、元気候学者の私にとって夜も眠れなくなるほどの懸念です。ニューサウスウェールズ州消防救助局の元長官であるグレッグ・マリンズ氏は、現在はその知識を生かし、クライメートカウンシルで気候変動への備えやリスク評価に向けた取り組みを推進しています。 マリンズ氏は先日 ABC の番組セブンサーティーリポートに出演し、2020年以降国内の一部で雨が降り続いたため、草木が生い茂りすぎた状態で春と夏の火災シーズンに突入しようとしていると警鐘を鳴らしました。私たちがますます実感しているのは、気候が非常に湿った状態から突然非常に暑く乾燥した状態へと激変することです。例えばシドニーでは、雨が降ったわずか1週間後に火災予防のための野焼きが制御不能になったことがありました。つまり気温の上昇によって森林は非常に早く乾燥し、火災予防の効果や火災予防を実施できる期間そのものが、これまでの数ヶ月からわずか数週間にまで短縮されてしまっているのです。一方で気象局は、今年の夏は多くの地域で雨が降り、夏の森林火災の脅威が和らぐ兆候も見られるとしています。9月に観測されている平年より乾燥した傾向は国内の大部分で和らぐ見込みです。今後地域によっては平年を上回る降雨量が予想されますが、明確な兆候が見られない状態へと移行する地域もあります。唯一の例外はビクトリア州やタスマニア州など国内最南東の地域です。以上、 SBS ニュースキャミル・ビアンキのレポートを SBS 日本語放送の尾道圭人がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。